ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりました、ネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。
よろしくお願いします。
さて、はい、話題沸騰中の今月のゲスト、
はい、青空ヘアの岩崎さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
しお願いします。
なんか早いもんで最終週なんですよね。
はい、ありました。
今月もまた別角度のですね、はい、面白い回答を期待しつつ、ちょっとだけ重めの質問が来ていますんで、
結構でも、
はい、最後ですので、
そうですね、結構みんな本気モードのやつが ね、
そうですね、う
ん、ありますね。はい、
じゃあご紹介いたしますね。
はい、はい、
今回のご質問は
30代男性オーナーの方からのご質問です。現在4人で経営していますが、来月から3人が退社、1人体制になります。お店のコンセプトを変えた方が良いでしょうか。地方の住宅街に位置しており、今までは髪質改善と低刺激のグレーカラーカット技術を売りにしてきました、というご質問です。
はい、
うーん、
コンセプトを変えた、
これ面白いですね。
一人になる。
3人から
1
人。
そうですね。
なんで辞めちゃうんでしょうね、これね。
こういう経験されたことあります？
これは僕は今のところないですけど、うん、まあ、今から待ってる課題かもしれないので、真剣にいつも考えてます。
一人になったらどうしますか？
一人になってもやることは同じだということで、うんうんうん、とにかくあったかくて、まあ、お客さんにとってこのお店があってよかったと思ってもらえるような、まあ、仕事を日々思いつく限り一生懸命やるというところかもしれないですね。多分一人にならないと思います。
ならないでしょうね、
はい、ならないと思います、うん、僕はですね。
それは今やってることがきっちりとスタッフさんに伝わっているからってことですか。
いや、寂しがり屋だからですね。やめないでくれと
頼む、
寂しいと。飲み会ができなくなるじゃないかと。ここで懇願しますので、僕は一人にならない、
ならない
入りでも、
うん、じゃあこの方の場合ですよ、
はい、
お店のコンセプトを変えた方がいいのかという質問なんですよね。まあ、ある意味この方は泣き言は言っていないんですよね。
そうですね、事実を淡々と述べてます ね、
そうですね、うん、
受け入れた上での話ですからね、はいはい、で先ほどの岩崎さんの話で言うと、はい、コンセプトは変わらないと。コンセプトというか、うん、多分あり方ということなんでしょうけど ね、 ね、岩崎さん
から、まあ、そもそもその現在4人で経営していて、まあ、来月3人退社されて、うんうん、てることと、はい、そのコンセプトを変えるってことは別問題かなと思いますので、これはその3人辞めたのをなんとかこうまた大きく戻したいのか、うんうんうん、もしくはそのコンセプトを変えるのかっていう2つの質問の感じがするんですよね。だからそれどっちなのかなっていうのはあるんですけれども、うんうん、はい、例えばその低刺激のグレーカラーやカット技術などに3人がちょっとこうもう共感できないということで退社したのであれば、これからやっぱりオーナーさんがそちらの方面の技術がお好きなのであれば、それをもっと突き詰めていって同じ仲間を集めた方がいいかなと思いますね。ただ規模を維持したいのであれば、それもコンセプトとかいう話とはまた変わってくるかなっていう、
そうですね、
規模が大きい店がいいのかっていう話になってくるんで、ちょっとまた話長くなっちゃいますので、どうしましょう。
いや、掘り下げていきましょう、
はい、掘り下げていきましょう、はい。
まあ、1人でやってても4人でやってても、は
い、1人のサロンと10人のサロンで1人のサロンが負けてるっていうのは売上ぐらいの話であって、
う
ん、はい、そこに来る足を運ぶお客さんたちはやっぱり10席あるのと1席あるのじゃ、はい、そもそもこなせる人数違うんで、
そうですね、
1時間に例えばじゃあお一人仕上げるんであれば、はい、うん、その1人がめちゃくちゃ満足してる状態と、はい、まあ、10席で10人やるんだったら10人が満足すると同じ話なの で、
うん、そうですね、
別にどっちでもいいんじゃないかなっていうのが一番の意見ではあります。
魅力は変わらないと、
はい、
うん、なんでまず一つ言えるのは4人が1人になったのが、はい、まあ、寂しいと思われてらっしゃるとは思うんですけれども、はい、うん、寂しいかもしれないけど負けではないということですよね。
まあ、何を目指すかなんで、うん、それめちゃめちゃ、うん、もうお店の金とか盗んでいっちゃうみたいな社員が3人いなくなったら、これはもう最高なことなんで、
確かに、
ありがとうってなりますんで、
ですね、
まあ、でもこの書き方からすると、まあ、感情は見えないですけど、うん、一人でやることもやぶさかではないと、うん、いう感じはしますよね。
移転するとかいうまで行くんだったら、はい、もしかするとそういうことなのかもしれないですね。
はいはい、
私ちょっとまた別角度でこれ気になることが一個あって、
はい、
今までは髪質改善と低刺激のグレーカラーカット技術を売りにしてきたわけですよね、
はいはい、
売りって3つもあっていいんだろうかという、
うん、なるほど、
うん、でもしかしてこの3つの売りがイコールコンセプトだったとしたら、うんうんうん、そもそもコンセプトってそういうことじゃないような気がするんですよ。
あ、なるほどですね、うんうんうん、
つまりコンセプトっていうのはお客様がですね、うん、そのお店に来る理由みたいなことであって、はいはいはい、魅力みたいなことであって、はいはいはい、一回このせっかくお一人になられたんであれば、うんうんうん、コンセプト変えるというよりはコンセプトってなんだろうとかですね、
うんうん、
うちのお店に来続けてくださってるお客さんはなぜ来てくれてるんだろうとか、うんうん、そういうことを考え直す良い機会っていう風にするのもいいんじゃないかなと、うんうん、そうですよね。お店の売りってメニューであるべきなんですかね。どうなんでしょうね。
まあ、もうもちろんメニューであるべきだとも思いますし、はい、メニューでもなくてもいいと思いますし、うん、やっぱりそのオーナーさんが、まあ、自分で始めた動機でもありますしね、はい、やっぱり前のお店だったらあまりブリーチ使わせてもらえなかったんだけども、
はいはい、
まあ、その要はダメージが気になるからということで、はいはい、でもやっぱり私はすごくこう魅力的なデザインカラーに特化したサンを作りたいとか、はい、でも大いにやってもらっていいと思うんで、うん、もうメニューでもいいし、うん、ってなるとちょっとこの現在4人で経営しているっていうところに入っちゃうんですけど、
はいはいはい、
じゃあまあ何がしたいのっていうのがまずコンセプトであって、うん、でどんな規模でできるのかっていうのは、うん、ある意味じゃ経営者の器みたいなところに入ってくるっていう話ですね、はいはい、なので、まあ、例えばそのメニューを変えて、はい、コンセプトを変えて、はい、もう一個やんなきゃいけないのがやっぱり器をでかくしとかなきゃいけない、
うん、なるほど、うん、
やっぱり一人でやる器だったら、はい、やっぱり4人は抱えられないんですよね、
うんうんうん、
それはなんでかっていうと、うん、やっぱりその器から水がこぼれるようなもんで、うん、やっぱり それだけしか入んないっていう、うん、とこだとは思うんで、コンセプト探しと同時に、うん、まあ、その方の、まあ、なんかこうコミュニケーション能力だったりとか、うん、まあ、リーダーシップだったりとか、うん、まあ、そういったのを見つめ直して、うん、クリアな状態で新体制を作るっていうすごくいい機会なのかなとは思います、う
ん、なるほどなるほど。
その器というのはですね、
はい、
大きくなるもんなんですかね。
器はもうめちゃめちゃ大きくなりますよね。
あ、そうですか。
勝手になりますもんね、
う
ん、
勝手になる、
勝手になる。まず大きく見せるっていう、う
ん、え、そうなんですか。
まず大きく見せる、
はい、
まず先に大きくなるんですよね。
はあはあはあ、
でそれに事実をまあすり合わせていくっていうのが僕の考え方なんで、はい、
まず大きく見せるんですよね。
大きくならないってなっちゃうと話が終わっちゃいますから。
確かに確かに。
絶対なるだからそれと選手みたいな感じになっちゃいますけど、人は育つのか育たないのかと同じでなるんですよね、勝手に。でもなりたいかどうかもまずあります
し、ね、そうですね、そうですね、うん、
なるほど。まあでも美容室でこうやって一緒に、まあ、6人でやってました、5人でやってました、うんうん、スタッフ誰もいなくなりましたって、うんうんうん、私結構2ヶ月に1遍ぐらいこのポッドキャストの収録で聞いてる気がするんですけど、
う
ん、
そうですね。
あの、一つはなんでこれが起こるんだと思いますか。
まあ、特効薬としては目的の違いっていうのがありますよね、
うんうんうんうん、
結局例えばオーナーさんが表面上では、うん、楽しいサロンを作りたいとか、はい、居心地のいいサロンを作りたいっていう、うん、まず表面上のプロモーションがありますよね、うん
はいはい、
もちろん餌がそれなので、うんうん、それに飛びついてきた人がやってくると、
うんうんうん、
例えばその4人が3人になった時にもし困ったっていう現象が起きるとしたら、これ売り上げで起きてくるわけですよね、
うんうん、
でオーナーさんのベクトルは結局売り上げなんだということになるんです。
あ、
要は売り上げが上がらないから困ると、
はいはいはい、
でも働きに来た方たちは楽しいんだと、
うんうんうん、
でスタッフが和気あいあいとしてると、
うん、
これすごくこう精神的にも充実してますっていうので来たんだけれども、
うん、
プロモーションと実際入ってからのその現実違うじゃないですかと、
はいはいはいはい、
私たちはこの餌で釣られたわけじゃないんですっていうことが起こってるってことなんですよね、
う
ん
うん、
だって入ってきてる時点では魅力的なお店なわけですよね、はい、入ってきた時点で、
うん、そうですね、
そもそも魅力的じゃなかったら誰も入ってこないんで、
うんうんうん、
入ってきて出ていくってことは、例えばご飯屋さんだったら表に書いてあるメニューと違うじゃないかと、
美味しくなかったなみたいな、
うん、あと例えば思ったよりも高かったなとか、そういうことじゃないですか。例えば、
ね、
空調が効きすぎてるとか、
はいはいはいは
い、いろんな要因がありますんで、
はい、
やっぱり 求人が上手かもしれないけども、うん、店舗としての管理はちょっともしかしたらもう一つレベルを上げる時期なのかなっていう合図かもしれないですね。
なるほどなるほど、はい、うーん、
でも上げれるっていう、
うん、器は大きくなる、は
い、勝手になります、
うん、で一方で今その、まあ、売り手市場ですよね、はい、美容業界っていうかもう日本全体が、はい、なので、まあ、選び放題だからちょっと違うなと思うとすぐ辞めるっていう現実も一方で、はい、
あります、ま
あ、あるわけなんですけど、うん、はい、そこはどう捉えていらっしゃいますか。
まあうちは今のところまで辞めてないっていうのが一番大きいんで、はい、
そ, そ,
まあ、
それでも辞めてないんですね。
そこをどう分析するかっていうと、うんうん、やっぱり競合店に比べて、うん、まあ、そんなに給与をだたくさん出せてるわけじゃないと、
うん、
まあ、それで威張って言わなって話なんですけども、まあ、あんまり出せてる方ではないんですけども、うん、やっぱり一番そのすごい大事だなと思うのは、うんうん、みんなもう暇があれば携帯電話を開いて、うん、SNS のページを見たり、まあ、ブログを見たりしてると、はい、だから結局みんなすごい人と人とのつながりをすごく重視しだしてきてる時代ではあると、うんうん、だから、まあ、利害関係でみんなが辞めていってると思ってるんですけども、結局みんな若い子もそうです、もう、はい、僕たちもそうですけど、みんな人とのつながりとか、はい、社会との交わりっていうのはすごい重視してるし、うん、重きを置いてると思うんですよね、うんうんうん、そうじゃなかったらあんな写真上げる必要ないじゃないですか、
う
ん、
はい、そうですね、
インスタでもですね、うんうんうん、なんで結局やっぱ利害関係だけだと続かない人たちが、はい、そことは違ったやっぱ人間的な結びつきだったり、うんうんうん、やっぱりそこに存在意義を見出すことができたら、はい、そんな超えちゃうんですよね、うんうん、超えちゃうって言いたいですけど、うん、まあ、10年後また皆さん楽しみに見ててください、はい、うちのって感じですけど今んとこ超えちゃうっていうことでよろしくお願いします
、はい、大丈夫ですよ、はい、気遣いをね、
はい
はい、僕はそう思いますね、やっぱり時代をちゃんと読まなきゃいけないなってすごく思うのは、うん、やっぱりどこでも売り手市場だから、はい、じゃあ、そうだな、人件費コストが上がっていって、うんうん、経営は圧迫されていってると、
はい、
でみんななんかこうそこばっかり悩んでるんですけど、うんうん、じゃあその人間が今何を求めていて社会がどういうふうにその価値を見出し方をずらしていってるのかって、はい、本当気づいてるのかなって思いますね。やっぱり東京のトップサロンで求人で全然困ってないサロンが、はい、果たしてめちゃめちゃいい料金を提示して人を取ってるのか、
はいはい
は
い、
これは昔も変わんないと思うんですけど、うんうんうん、そこで働くことに価値を見出した人間が寒い冬場に並ぶわけですから、
うんうんうん、
で実際並んでない店の経費が圧迫してるわけですよね、うん、どんどんどんどん給料跳ね上げていくわけですから、
はい、
まあ、そこに一つの答えは出るんじゃないのかなと思います、
はい
はい、なるほど、
なるほど、時代も読まないといけないし、
そうですね、はい、うん、確かにね、SNS、
まあ、それでもね、はい、うん、確かに人辞めてないサロンありますもんね。
そうですね、
前原さんから見いろんなサロン見てるじゃないですか、うん、はい、人が辞めるサロンと辞めないサロンの違いって何ですかね、うん、
多分、うん、明日も働く理由があるんですよ、あっていうふうに僕は思ってます、うんうん、でその理由の最強はやっぱりどこで働くかより誰と働くかなような気がしますね、うんう
ん、なるほど、
そこにいる、うん、人たちが好きだからここで働いてるんですっていうのが働き続ける理由として最強な気がします、うん、そういう意味では今岩崎さんがおっしゃったことに私は完全同意ですね、
ありがとうございます、
なるほど。青空ヘアってどんなサロンって見えますか、第三者的に見ると。
第三者的に見た時に
僕が横にいるんでですね言葉を選んでいただいて、
はいはい、あ、傷つきやすいいや初め不思議だったんですよ、うんうん、まあ初めて行くわけですよ、うん、でスタッフさんは私の顔は知らないと、
はい、
で一応スーツ着ているので、はい、まあ、業者さんなのかなぐらいわかるじゃないですか、うんうんうんうん、その初めて来た人間に若いアシスタントの彼女が挨拶しに来てくれた、
はい、
すごく丁寧に、
うん、
あ、どんな押し付けをしてるんだろうと、うんうんうん、素晴らしい教育だなって思って実際オーナーにお会いしたら教育はしてないと、
うん、
でその時におっしゃってたのが、うんうんうん、もしうちのスタッフの対応が良かったとしたら、うんうん、そのスタッフが自分の先輩たちを見て、うんうん、自分で学んで得たことなので、
その子がいい子なんですね、
うん、そうなんですよね、うん、っていうんですよ、
まあ、でもそれって風土ってことですよね。
風土だと思いますね、うん、でも本当その子の性格がいいからそうなるだけであって、うん、悪い子が対応したら悪くなってたと思います、うん、ラッキーでしたね。
でも性格いい子しかいないお店っていう感じです。
あ、でうちも今回ね、うん、3月号で取材させていただいたじゃないですか、
はい、
電話って顔が見えないから結構電話取材って怖いんです、はい、会ったことない人に、はい、 すごいサロンだと思いますって言われたの。なんか結構それって答えかなって思う。
そうですね、
うん、外面ですね。
いやいや顔が赤くなってますよ、ま、
スタッフが聞いてたら困るんで、うん、この辺、うん、
なんかこう岩崎さんのパターンが最終章で見えてきたんですけど、はい、ちゃんと答え真剣に真剣に掘り下げて、はいはい、最後にあの照れ隠しで落とす、
うん、やっぱりね聞いてる人がみんなで、ね、ちょっと面白くないとやっぱ、ね、楽しくないんで、
そうですね、エンターテイナーですね。
ではちょっとおまとめというかですね、はい、この30代男性オーナーの方、あのご質問ありがとうございました。おかげで幅広い回答いただけました、はい、いくつかメッセージがありますと、一つは4人から1人になったこと自体が悲しいことでも辛いことでもなく、うん、いい機会というふうに捉えられる可能性は大いにありますと。であとやっていくべきことは自分の在り方考え方みたいなものをどんどんどんどん突き詰めていって器を広げていくこと、うんうん、そして器は広がっていきますと。であと私からお話しさせていただいたのがコンセプトってそもそも何なんだろうとか、うんうんうん、強みが3つあってもいいんだろうとか考えるにはいいタイミングなんじゃないかなと、うん、なのでポジティブに進んでいただければ嬉しいなと思いますし、またその結果を番組にご報告いただければ、はい、ぜひぜひまた取り上げさせていただきますのでよろしくお願いします、はいはい、ということで1ヶ月間にわたって、
はい
はいはい、岩崎さんお付き合いいただきましてありがとうございます。
なんか哲学的なお話が多かったですね。
楽しくならないように頑張ったんですけど
いや全然硬くなかったです、はい、あのご感想などいただければ。
そうですね、初めてこのような機会をいただきましたので、はい、やっぱりあの公共の、まあ、いろんな方が聞いてくださる場所で、まあ、少しでもですねこうなんか自分の思ってることとか、はい、なんかこう発信させていただけて、はい、すごいいい機会になったなと思いますので、
はい、ありがとうございます。
また何か機会があったらよろしくお願いします。
ぜひぜひまたゲスト来てください。
ありがとうございます、
は
い、
では今月のネクストリーダーとしてですね、はい、1ヶ月お付き合いいただきました青空部屋の岩崎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。